大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今収録してるのは4月の頭なんですけども、ちょうどヨーロッパツアーを終えて帰ってきたところです。あれ、こないだもそんなこと言ってたでしょって言われそうだけど、こないだ言ってたのは、1月から2月にかけては ONJQ 私の大友義秀スペシャルビッグバンドで行ってたんですけども、今回は、フランスの、まだ若いですって言っても30代40になったばっかりくらいと30代の2人組で、ターンテーブルを演奏するのがエミリー・シュクリエル。発音のシュクリエルが難しいんでちゃんとしてないんですけど、フランスの人なんですけども、スロベニアの血が流れてるのかな。それでこういう変わった名字みたいです。そしてドラムの人が、トム・マルメンデール。この二人が、ドラムとターンテーブルのデュオですごい面白いんですけども、エミリーの方はアコーディオンもやるんですけど、僕はその、ターンテーブルと、それからトムのドラムのデュオを聞いて面白いと思ってもらったんですけどね、CD を。それで、2年前かな。2022年の秋のツアーの時にそれをもらって、で、面白かったって返事をしたら、少し経ってからかな、一緒にツアー、やりませんかって誘いが来て、それでトントン拍子で進んで今回3人でツアーしたんです。これがね本当に面白くて、今回録音聞かせられませんけど、そのうち音源が送られてくると思うので、その時はぜひ聞かせますけど、ターンテーブル奏者が2人とドラム、配置はドラマーが真ん中にいて、ステージ向かって左側に私がターンテーブル奏者でいて、右側にエミリーがいるっていう、すごい変わった、ドラムプラスターンテーブルデュオみたいな、トリオでフランス8カ所ほど、フランス7カ所、それでスイスのジュネーブ1カ所回りました。毎日数時間電車で移動なんですけども、結構きついんだよね、これがね。ファーストクラスとかに乗れる身分じゃないので、セカンドクラスで、回るんですけども、なんかこういうツアーって実は20年前とか25年くらい前には僕随分やっていて、カナダのケベック、モントリオールに住んでいるマルタン・テトロっていうターンテーブルの人とデュオでフランスをぐるぐる回ったことがあって、それ以来かな、フランスをぐるぐる回るのは。その前にもいろいろターンテーブルのプロジェクトでフランス回ったりしたんですけど、なんかなぜか90年代からフランスはターンテーブルで、呼ばれることが多いかな。で、今回は本当久しぶりにギター使わずにターンテーブルだけで、ツアーをして、それで、帰ってきたばっかりです。まだ時差ボケしてます。で、しかも今回は行き帰り、シンガポール経由で行ったので、日本から直接行くより安いんですよ、なぜだかね。で、シンガポールまで7時間かけて飛んで、そこで2泊して、この番組ではよく話をしてると思いますけど、シンガポールの、エレクトロニクスとかギターを演奏するユエンチーワイという、私の仲間のミュージシャン FEN というバンド一緒にやってますけど、と、パンデミック以来久々に会って二人で、彼スタジオを持っているので、そこで録音をしました。二日間かな、録音して、それでヨーロッパツアーして、で、帰りはまた、シンガポール経由で帰ってきたんですけども、それはまあ、ただ飛行機乗り換えるだけで、飛行場の近くに夜一泊して、それで日本に戻るっていうだけだったんですけど、なので、3月の後半は、シンガポール真夏ですから、シンガポールって一年中真夏ですからね、雨季と乾季があるくらいで、3月は日本がね、夏日みたいな25度超える日もあって、たみたいですけども、私は、それを遥かに超える30度超えのシンガポールに行き、それでフランスに行ってぐるぐるツアーをして、フランスはねやっぱ日本と、よく気候が似ていて、地域によって南の方はねマルセイユとかは結構あったかいんですけど、北の方はちょうど東京くらいの気候かな。なんであったかい日は20度超え なんですけど、夜はそれでも7度とか8度になって、寒い日は日中でも12、3度みたいな気候で、ずっとヨーロッパ回ってました。で、何がいいってですね、私花粉症が だいぶ楽になったとはいえ60超えてね、花粉症結構きつくて、今年の花粉症きついでしょ、あの花粉の量も多くてね。だけど3月にヨーロッパ行くとピタッと止まるんですよ、花粉症が。これね、不思議だけど、まあ、要は花粉がなきゃ花粉症にならないってことで、それですごい楽な2週間を過ごして、すいません、本当に日本で花粉症苦しんでる人。それで、4月のドアタマに戻ってきたら、あんまり花粉症発症しないんですよね。これ、あの、花粉症発症っていきなり花粉があるとバーンってくるわけじゃなくて、僕の場合なんですけど、多分少し猶予期間があって、ある量を超えるとポンと発症するのかな。で、なぜか、あの、日本に戻ってくる前に花粉症の薬飲み出して、2日くらい前にね、それで日本に帰ってきたら今全然目痒くならないし、鼻もぐずぐず来ないしで、すごい幸せ。でももうもしかして花粉の量が減ってんのかな？どうなんでしょう？花粉症ひどい皆さん。そんなわけで、日本に、フランスツアーして帰ってきました。ツアーって、あの、この番組では時々そういう話したかもしれませんけど、どんな感じでやるのかというとですね、あの、昔とは随分やり方変わりましたけども、ミュージシャンが、ミュージシャンだけです。マネージャーとか今回いないので、フランスの二人のミュージシャンと私と三人で列車で移動して、それで、ま、会場に、それから駅に降りて、そうすると、ま、主催者の人が来てたりして、まずホテルとかに行くのかな。それでホテルで荷物をある程度、楽器だけを持って、今回ターンテーブルだけだから、ターンテーブルってレンタルできるので、レコードとか細かい針とかそういう、あとエフェクター関係だけを持って会場に行くわけです。で、会場で楽器を自分たちでセッティングして、で、フランスの場合は、それサウンドチェックするんですけど、フランスの場合はその後に、大体会場で食事が出るんですよね、どこもね。で、これが、あの、昔だとフランスの人ってもう必ずワインをみんな飲んで、ワイン飲まないなんて人じゃないくらいな感じだったのに、今はもう随分若い人でワイン飲まない人も増えて、だから食事の時にワインと水とジュースが置いてあって、昔だと考えられない、20年前だとね、みんなだからワインを飲む人もいるけども、それは半分以下かな。それで、そこの誰かが作ってくれた料理を食べるんですけど、大体、フランスは昔からそうだけどベジタリアン食が多くて、なぜかというとみんな全員がベジタリアンじゃないですけども、ベジタリアンの人が何人かいるんだったらその人に合わせようっていうのが割と向こうの流儀で、そんな感じかな。例えばだけど一人でもフランス語が通じない人がいたら、なるべく英語に切り替えようとかってしようと努力するんだけど、フランスの場合はなかなかこれが最初の二言三言で切り替わらなくて、またすぐにフランス語に戻るんですけども、今回ツアーしてくれたエミールとトムはものすごい努力して、僕のいる前ではなるべく英語で通してくれて、なので僕もなるべく英語で、あのお互いにそんなに上手じゃない英語ですけどね、トムは結構前かな、だけどちょうどいい感じかな。そうやってずっと一緒にツアーをして、で、まあ、で、ご飯食べるでしょ。そうすると、客入れになって、それでコンサートが始まる。で、コンサートが始まる時間は、まあ、9時とか10時が多いかな。それで、12時前くらいに終わって、で、昔だとこの後またずるずる飲むことも多かったんですけども、私はもともと飲めない上に、やっぱり年取ってくるとあんまりね、長時間終わった後いるのが辛くなるので、比較的早めにホテルに戻って、で、12時、1時、1時かな。1時、2時に寝て、寝る前に洗濯するんですけどね、シャワー浴びてね。バスタブはないので大体シャワー浴びます。それで狭いホテルで、それで洗濯物干して、それで寝て、で、翌日までになるべく乾くように暖房の脇とかに干すんですけどね。それで翌日起きて、今回はフランス国内なんで、6時起きとかそういうのはなくて、また8時、9時、10時くらいに、起きて移動するっていうのを8日間繰り返すのかな。それでも結構きついですよ。8日間も繰り返すとね、あの、自分のことはほぼできない。と言ってもいいかな。移動とホテルで寝るのと、あとはライブハウスでサウンドチェックやってみんなでご飯食べて演奏するっていう、もうこれだけがほぼ日常になる感じです。で、移動中はどうしてるかというと、昔は僕は結構本読んでたり、あとコンピューター運べるようになってからは、それで原稿を書いたりすることが多かったんだけど、 最近はやっぱり体力がなくなってきて、原稿を列車の中で書くとかできなくなってきちゃったね。もう、脳の体力がなくてね。それで、本読むんだけど、昔はだと本持ってくんだけど、本いっぱい持ってくと重たくて大変でしょ？だから、単行本とかを持ってって、なるべく小さいやつね、あ、文庫本ね。それを結構繰り返し読んだりしてたんだけど、今は携帯で読めるから、最初、なんていうのかな、ダウンロードして携帯で本読むとかなんだよって思ってたんですけども、本持ち歩くこと考えるとそっちの方が全然楽なので、それで、携帯で僕本読んだ、まあでもうとうとしちゃうことも多いんですけどね。で、今回何読んだかというと、まあ大体はそんなに何ていうのかな、めんどくさい本じゃなくて、昔だと池波正太郎の時代物読んだりとか、池袋ウエストゲートパーク読んだりとか、エンターテインメントの小説読んでることが多かったんですよ。だけど、最近、今回はね、なんだろう。わかりもしないのに、俺結構好きなんですけども、物理の本、カルロ・ロベッリって読むのかな、イタリアの方です。の、今、多分一番トップクラスの物理学者がいるんだけど、量子物理学やってる人かな、その人が時間は存在しないっていう本出して、これは一般向けに、今現在の宇宙とか、あと量子論とかの最先端の一般の人に分かりやすく紹介するっていう本で、一般の人に分かりやすく紹介する本じゃないと俺全然分かんないからね、計算式とか全く。で、これが面白いんですけども、全然分かんないの。全然分かんないのに丸々一冊読んで、もう一回頭から読んだりして、分かんないから読んじゃうんだけどね、時間は、なんだ、ホーキングの本ってあるでしょ？ホーキングの本も僕好きで昔よく読んでて、全然わかんないんだよ。相対性理論とかビッグバンとか言葉はわかるけども、で、それを、なんとかな、読んだ時はわかった気になるんですよ。スピードが、上がれば上がるほど時間は、長くなるとかね。アインシュタインの相対性理論をホーキングはこう分かりやすく説明して、彼の今現在の理論とかを解くわけ。それで宇宙の始まりとか終わりとかっていうのとか、時間が円錐形になってるとかね。こうやって言うのは簡単だけど、全然意味わかんないんだけど。で、そういう本を昔から僕読むの結構実は好きで、趣味とかないんですけども、唯一趣味そういうのかな。で、ニュートンとか買ったりして、量子力、一番それでハードルが高いのが量子力学なんですよ。全然意味がわかんないの、量子力学。全然意味がわかんないから、ニュートンの量子力学入門っていう、ニュートンって雑誌です。を買って、毎回出ると読んでみるんだけど、全然わかんない。相変わらずわかんない。わかんないんだけど、このですね、カルロ・ロベッリさんっていうイタリアの大天才の方はですね、量子力学とアインシュタインの相対性理論は、これは言ってて恥ずかしいな、こんな適当なこと。その両方を、どっちも納得がいく説明ができる物理学っていうのはそれまでなくて、それが両方の統一理論ができると物理学はすごいとこに行くみたいな、そういうなんていうの、ことだけはなんとなくうっすら知ってて、間違ってたらごめんなさいね。それで、この人はそれかなり近づいてるという人で、だからその人の本読まなきゃと思って、時間は存在しないっていう。すごいですよ。時間ってないみたいですよ。意味わかんないよね。時間っていうのは人間が認識してるだけで、実は、物理学というか、人間のいない世界では時間というのはないって、これ哲学の話してるみたいですけど、そうじゃなくて本当に なくて、時間という概念、もういいや、これ説明できない、どうせね。できないんだけど、その全くよく意味のわからない本を、図案中に実は、日本語は全く喋らずに英語で喋ってるのに、この本だけ読むんだよね。だからこれ何なんだろうね。大体ツアーの時に日本語は喋れないじゃない？日本人とツアーすれば別だけど、ずっと英語で喋ってる時って僕気持ちが実はね、すごく楽になるんです。英語全然上手じゃないよ。学校時代に勉強なんかろくにしてなかったから英語なんか全くできなくて、ツアーするようになって必要に迫られて喋るようになったので、もう完全なブロークンイングリッシュもいいとこ。日本語発音ですよ。This is a pen っていうタグだよ、俺。ね。だけど、 まあ、イギリス人とかアメリカ人と喋っちゃうとね、やっぱすごく疲れんの。ネイティブな人と喋るから、向こうが手加減してくれるわけじゃない。それで僕がそれに対して喋るっていう、なんていうのかな、公平じゃない関係が生まれる中でやるのはやっぱり気使うし疲れんだけど、フランスの人と日本の人が英語で喋る場合は、どっちも英語得意じゃないから、さして。そういう気の使い方をしないで済むっていうのが一つあるんだと思う。それですごく不完全なコミュニケーションだけど、でも一緒に音楽やることもできるし、ツアーもできるし、楽しいんだよね。で、日本語から解放される楽しさってあって、こうやって僕ラジオでペラペラ喋りますけども、日本語で喋ってる時の人格ってあると思うんですよね。僕人格って言葉が作ってる部分ってすごいあると思ってて。しかも人格って誰かとの関係でできる気がするのね。接する相手によって自分の人格って微妙に違うでしょう。例えばお母さんと喋ってる時の私。お母さんが何か言うと、わかったって、わかったって3回くらい言う。ですよ。だけど、例えばですけど、そうじゃない、普通の、ミュージシャンと一緒にやるときに、わかったって言わないよ。言えない。絶対言えない。どんなに仲のいい、人とか、あと長い付き合いの菊池成吉が投げても、わかったって言わないよね。やっぱりそれは多少の遠慮があるからです。だから、相手によって人格って変わる。で、その人格は言葉によって僕は随分左右されてるような気がするんですけども、このですね、フランスの人とそのお互いに得意じゃない英語同士でずっとツアーしていくときの自分の人格がそんなに嫌いじゃないのかもしれない。日本語で喋ってる自分の人格はそんな特別好きじゃないっていうか、まあ好きも嫌いもないんだけども、なんだろうな、どっかでくつろげてないんだよね。だけどそのなんだろう。英語で喋ってる時に自分の元々あるいろんな歴史を背負った自分の人格っていうのから離れられるからすごい楽になるのかもしれないんだけど、僕はだから30年間何年だツアーしだしたの1990年代だからだから10年20年30もう30数年か、まあパンデミックとかあと震災で行ってない時期があったとはいえね、そんだけツアーしてると、だから年に何ヶ月かは日本にいなくて英語で下手くそなのにね、英語で喋ってる時間があるっていうのが僕にとってはすごく精神的に良かったんじゃないかなって最近思うんですよね。なんか、その時にずっと過去のいろんなトラウマとかいろんなもんを引きずってる自分じゃない自分になれるっていう感じがするんだけど、これ違うかな？わかんない。別に僕心理学者でも何でもないからそういう心の仕組みとか全然よくわかんないんだけど、そんな気がしてすごくね、晴れ晴れとするんですよね。なんだろうね、この特別な感じ。それで今回ちょっとさらに特別な感じがあったのは、日本だと LINE とかでみんな今やり取りするよね。メールとかじゃなくて、お年を召した方はあんまよくわかんないかもしれないけど、携帯がスマホというのになって、スマートフォン。それで、メールみたいにめんどくさい感じで、誰々さん、こんにちは、お元気ですか、実はこういう要件でとかっていうふうに書かなくても、LINE とかだと、もう誰って相手がわかる前提で、電話よりも簡単に明日、例えばだけどいきなり、明日、6時から、みんなで夕ご飯食べるんだけど来る？ってパンって出すと相手がはい、OK とか、いや、ちょっとダメとかっていうやりとりが簡単にできて、今結構ミュージシャン同士とか、でもそういうので、オファーし合ったりするんですよね。来月の13日空いてるとか、そんな感じ。そうすると空いてますとか、やりますよとかって返事が来たりするような感じのやりとりって、今、結構普通になってきて、で、これ僕はすごく遅かったんですよ、人より。あんまりそういうのやりたくないと思ってたのが、それが比較的頻繁になったのは多分このパンデミックの間なんだよね。で、この3年くらい、普通に僕 LINE をやるようになりました。それで、でも海外、その3年間海外ツアーしてなかったので、海外の人たちと LINE 的なやり取りしてないんで、海外には LINE ないからね。ないんじゃないかな、多分。それでヨーロッパだと WhatsApp とかメッセンジャーとかをみんな使ってるんだけど、それをね、今回使い出したの。そしたら、 楽でコミュニケーションが、英語でさ、メールを書くって結構大変で、今翻訳ソフトが出たから、とても楽だけど、無料のディープ L とかすごいいいよ。すごい楽なんだけども、だけどその前はそんなね、精度のいい翻訳ソフトもなかったから、自分で一生懸命書くわけよ。はい、誰々って書いて、How are you? とか書いてさ、それでその後、I am going to Europe 何々かかんとかかんとかで、around、between 何日から何日までが空いてるんだけど、その辺でライブやれないかなとかっていう、いちいち超めんどくさい長い文章書かなきゃいけないわけ。それが、WhatsApp とかで繋がってるともう相手が誰だかわかるから、はい、マリーとか、はい、ジョンとかも言う必要ないんだよ。もういきなり、来年の5月ヨーロッパいるけど、なんか、ブッキングできるって、遅れるっていう、そのコミュニケーションを日本語以外でやり出したら楽ちんでね。で、しかも、これ、スマホで携帯だから当たり前だけど、日本に帰ってきても普通にそれができるんだよね。当たり前だろって言われそうだけど。だから、今ちょうど夜中の4時くらいに録音してるんですけど、ちょっと前くらいにスイスから、この間撮った、みんなで撮った写真送ってくれるっていきなり、スイスで、一緒にご飯食べた人から、ワッツアップで来たりするんして、あいよって、オッケーって言って、パーンって写真送ったら、早っって、向こうもびっくりしてたけど、なんだろうね、向こうの人にとっても、アジアとそういうのやるのはきっと初めてなんだろうね。だからそういうコミュニケーションに今なっていて、これね、結構面白いなって、思ってます。それで、もう話が今日ただ日本語いっぱいダラダラ喋りたいだけみたいな状態になってるな。今日ね、実は、今ね、ヨーロッパのあるところから、これちらっとこの番組で言ったかもしれないけども、私の80年代、80年代だね。70年代終わりから80年代の、まだ未発表の音源がいっぱいあると思うんだけど、それをリリースしないかっていう、あのボックスセットでね。で、結構あるんですよ。それで、日本に帰ってきたらもうその作業やりたくてしょうがなくて、もうずっと開けてなかったカセット、段ボールに入れてたね。カセットを出して、いろいろ聞いてたら、いいのも出てくるんだけども、ひどいのも出てくるの。これを聞かせたくて、高校生の時に初めて、初めて、本当に初めてギター買ったのが高校1年の冬なんだけど、エレキギターね。それで、それで買ったばっかりのギターで、ロックバンドに合わせて、当時バッドカンパニーってバンドがあったんだけど、俺、バッドカンパニー好きだった記憶がなかったんだけど、そういえば好きだった時期が一瞬あったかも。と思って、そのバッドカンパニーに合わせて俺がギター弾いてるっていうとんでも音源が出てきたんだけど、聞いてみる？ちょっと聞きながら喋ろうか。これとてもじゃないけど普通にラジオで流せるような代物じゃないので、ポッドキャスト版だとこれ流せないかな。流せないから本当に申し訳ない。すごくね、ポッドキャスト版の人はごめん聞けなかったけど、Call on Me って曲だね、バッドカンパニーの。俺バッドカンパニー一瞬好きだったんだっていうのを思い出した。もうすっかり忘れてたけど、多分ね、2ヶ月くらいだけ好きだったんだと思う。まだね、ジャズにすごくハマる前だね。で、その前ジミヘンとか、クリームとか、それから BBA、ジェフベックとか聞いてて、で、なんかバッドカンパニーに行って、バッドカンパニーのアルバムは買ったんじゃなくて誰かに録音してもらったので、で、それをなんでだか知らないけど、ギター買った時にこれは弾けるかもって思ったのかな。ひどいギターだったけど、一応コードを取って、じゃーん、じゃーんって弾いてるんだよね。それで、アドリブも、まあ、なんか、ギター買って2、3ヶ月にしちゃ、まあなんとか頑張ってるなっていうくらい、やってて、俺こんなことやってたの全く覚えてなくて、衝撃でした。もう一つね、衝撃があって、それはですね、タモリのオールナイト日本、俺常連さんだったってよくいろんなこと、とこで言ってて、タモリさんにも言ってて、タモリさんもね、うっすら覚えててくれてて、でも本当に覚えてんのかなって思ったんだけど、これは覚えてるわっていうのがはっきりわかるような、タモリのオールナイト日本で俺が読まれたっていうのが出てきて、聞いてたら切れちゃったんだよね、パツンってね、修理しなくちゃだけど、 これテープ、カセットテープ切れたの修理なんかできるんですかって思うかもしれないけど、できるんですよ。私ね、20代じゃない、19歳か、の頃、東京出てきてすぐにやった、最初にやったバイトが、アルバイトが、なんと、カセットテープ工場、ダビング工場で、単にダビングだけじゃなくてカセットテープ仕込んだりとか、あとする仕事もしてたので、カセットテープを直すのお茶の子さいさいなんですよ。というわけで、カセットってでも意外と持つね。驚きですね。だってこの、タムリさんの入ってるカセットが、日立って書いてあるな、C60 ってカセットで、あ、これね、1976年だけど、77年って書いてあるな。77年って、高2?高 3? 高3か。あれ、俺よくわかってないな。一体高2がいつで高3がいつだかよくわかんないけど、まあ、そんくらいですね。だから、77年のカセットだとすると、何年よ。40年?40年以上か。このカセットがあるとは思わなかった。他にもすごい恥ずかしカセットがいっぱい出てきてるんですけど、こんくらいにしときますけど、いけない。もう時間になっちゃったね。ということで、今日はですね、ヨーロッパの話と、あと私の恥ずかしい昔のテープの話しました。また来週、そしてこの話の続きはポッドキャスト版でもしたいと思います。そうだ、野菜さんからもメールいただいてます。いつもありがとうございます。そうそう、それから、4月13日、新宿ピットインで、サックスの若手、ものすごいやつ、松丸圭と私、大友義秀のデュオがありますので、そちらもよろしく。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週、この続きは、ポッドキャスト版でも喋ってます。大友義秀のジャムジャムラジオ、ポッドキャスト版でございます。ということで、今日は本編が、なんか、ポッドキャスト版っぽくなっちゃいましたけどね。だ、これ結構貴重なテープなんじゃないかな。タモリのオールナイトニッポンのネタを結構録音してた、ですね。で、ちなみに、このテープ今、聞いてたら、切れちゃったんだよね。パツンってね。修理しなくちゃだけど、これテープ、カセットテープ切れたの修理なんかできるんですかって思うかもしれないけど、できるんですよ。私ね、20代じゃない、19歳か、の頃東京出てきてすぐにやった、最初にやったバイトが、アルバイトが、なんと、カセットテープ工場、ダビング工場で、単にダビングだけじゃなくてカセットテープ仕込んだりとか、あとする仕事もしてたので、カセットテープを直すのお茶の子さいさいなんですよ。というわけで、カセットってでも意外と持つね。驚きですね。だってこの、タムリさんの入ってるカセットが、日立って書いてあるな、C60 ってカセットで、あ、これね、1976年だけど、77年って書いてあるな。77年って、高 2? 高 3? 高3か。あれ、俺よくわかってないな。一体高2がいつで高3がいつだかよくわかんないけど、まあ、そんくらいですね。だから、77年のカセットだとすると、何年よ。40年以上か。40数年前のカセットがまだこうやって切れちゃったとはいえ聞けるんだよね。他にも出てくるんだけど聞ける。なんだろう、むしろオープンリールのテープの方が70年代のやつとかってこんな簡単に聞けなくてパラパラ表面が剥がれちゃうんで、いろいろ熱処理とかしなきゃダメなんだけど、カセットの方が全然平気で、こんな廉価版の録音のものが意外と耐久性があるんで、びっくりですね。なんか、他にもね、いっぱい、なんていうのかな、後々ちゃんと発表しようとも作品みたいになってるカセットもあるんですけど、それはね、この番組じゃ流せないというか、まだ作品化したら流しますけど、これ今カセットの音ね、そうではなくて、作品作る途中の素材とかが入ってるやつとか、なんかシンセサイザーでいっぱい作ってんだよね。それからね、ラジオをいっぱい録音して、それで変な音で作ってるやつとかもあるし、あとは、フィールドレコーディングって今言い方があるけども、結構いっぱいやってて、初めて中国に行っ ったのが僕1980年、81年だったかな。香港から入って、広州に行って、中国の海南島っていう当時まだ、外国人があんまほとんど入ったことない場所に、エバト・アキラ先生のゼミの、経済学と民族音楽のゼミの、ゼミ旅行で行ったのかな。まあ、修学旅行に毛が生えたようなもんなんだけど、その時の録音も全部残ってんの。カセットテープ十数本とかね。それから初めてニューヨーク行った時のテープとかも残ってるし、そういうのだけじゃなくて、自分の家の近所の車の走行音、青梅街道の車がただ走ってるだけの音を1時間じゃない、45分か。ずーっと撮り続けて、たりとか、何をしようとしたんだろう俺っていう、よくわかんないけど面白いと思ったんだろうね。それが結構いい音で、1900だから、それはね1980年代中頃の青梅街道の深夜の青梅街道の音。欲しい人がいたら、KBS 京都まで連絡ください。っていうか何かそれ欲しいって、ただ趣味で欲しいとかじゃなくて、学術的な価値とかさ、そういうのが、で必要な人は言ってくれればね、検討します。だから作品以外にもそういう、なんて言うんだろう、フィールドレコーディングものとか、あとテレビとかラジオの録音、それはサンプリングしたか、当時サンプリングって言葉なかったけども、コラージュに使うために撮ったものがいっぱいあって、政見放送とかね、そんなのもね、いっぱい出てきました。出てきてる。まだ出るのかもしれないけど、やばい、仕事になんない、面白すぎて。っていう、日本に帰ってきて、この3日間、そんなことばっかり、やってます。なんかね、俺、ツアーも好きだけど、自分の部屋にこもって、自分のスタジオって言ってるけど、これただの部屋なんですよ、これ録音してる。一応軽い防音はしてるけどね、部屋にこもって、なんかごちょごちょごちょごちょやってるのが好きなんだよね、結局ね。そう、だからこれ、まあ、放送だとなかなか放送できないけど、ラジオのさ、ラジオノイズ、キー、クヒョー、クヒョー、とかって言ってるの、本当は流したいけど、これ絶対無理だよね。放送事故になっちゃうもんね。AM 放送もそのうちなくなっちゃうから、これ本当に懐かしい音になるんじゃないかな。ラジオだけでいろいろ作品みたいのを作ったりしてるんだよね。それは録音した意図をなんとなく覚えてんだけども、ディレック・ベイリーのギターのような感じで、ラジオで、ほい、こひょ、こひょ、ぷよってやりたいと思って、これもね、すっごい長い時間録音してるの。LP 片面分くらい。何やって暇だったんだろうね。とかね、ちょっともう、昔は自分の過去のものって超恥ずかしいけど、今もさっきもタモリの放送とか死ぬほど恥ずかしいけど、でもこんだけ時間が経っちゃうと、もうね、頑張ってたね、この人、可愛い。ガキだったねって感じで、落ち着いて聞けるので、なんかね、流しちゃいましたけどね。面白いな、なんだろうね、これね。すいません、一人でハイになってますね。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、完全に時差ボケしてる深夜4時、東京の自宅の、スタジオ、自称スタジオ、自宅の部屋での収録でお送りいたしました。また来週も自宅かな。来週くらいに京都での録音ができたら嬉しいですけどね。ということで、また。次回。